妻は。
はい、やっぱりね、
はいはい、
下顎のあれじゃないですか。
お前今何も喋ることない言うてたやん。
今急に出てきて。
何やねん。
急に今思い出して。
声を発生したからね。
そう、
発生した。
声を出した瞬間に一個思い出したことがあって。まずよく言われるのが、
はいはいはい、
上顎ですよね。
上顎言われます。
上顎をまあ上げる。
まあ、私はよく言いますね、少なくとも
上顎を上げる、
せんべいを食べる
とか、ねこれをまあ例えば上顎を上げることによって
上がりましたね、響きが、
いいことありますよ、これはあの唇をめくったりとか、
はいはいはい、
口角を上げることによって、
なるほど、
言葉が明瞭にはっきりとして、
はいはいはい、
聞き取りやすくなるという、
はいはい、
まあ、効果があったりとか、
そうですね、
まあ、もしくは上顎の奥というんですかね、
はいはいはい、
要はこう柔らかいとこあるじゃないですか、舌で触ったら、はい、いわゆる軟口蓋と呼ばれるところを、うんうん、まあ、上に引っ張るようなイメージで持ち上げてあげると、
はいはい、
当然口の中が広くなりますんで、
はいはいはい、
響きがまあ変わると、ふくよかな響きにまあなるというか ね、
うん、
まあ、考えてみてください。小さい穴で響くより大きい穴で響く方が、うん、あのふくよかな響きになる、
天然リバーブが、
そういうことですよね。ところが下顎というものに対して、顎をあまり動かさない方がいいとか、よく
は
僕聞いてきたんですけど、
あ、そうなんですか。
いや、下顎をね、例えばこう固定して歌うと、あの意外と上に響くんですよ。
は
あ
は
あ、これで声出すと上に響きやすくなる、は
あ
は
あ、
わかります？
あ、なるほどなるほど、
はい、
そんな気はしますね。
そうです、声が上に響きやすく、だから下顎をあまり動かさないでいいという、はいはいはい、まあ、説を僕は結構まあ重宝してて、
なるほど、
ね、そうなんや、まあ、別に僕歌ってる時そんなこと気にしてませんけど、
うんうん、
なんとなく下顎で動かさないもんがベターなんだっていう、
うん、
まあ意識で思ってたんですけど、
ほうほう、ま
あ、最近一つ新しい知識として、
うん、
あ、そうなんやと思ったことがあるんですけど、はいはいはい、下顎を後方に引くらしいんですよ。これご存知でした？
後方に、
つまり顎というのは下に下ろす、
はい、
だからまあこう顎をしゃくるように前に出してできるじゃないですか、
は
いはい、
逆猪
木、逆ですね、はい、猪木の
逆猪木、
俺ちょっと顎をしゃくれてるから、
はい、
顎引っ込まへんかなっていう動きです。いや、こう押す感じですね。だから首の方に向かって顎を押すイメージ、
はいはいはい、
はい、
あ、まあ顎引くみたいなの、
そうです、その
根元という、
そうです、
つながるんですかね。
そうです、
その歌う時にね、
そうです。
うるせえ。
あのね、そうなんですよ、
ってことですよね。
これね、僕顎を引いたら、
うん、
あの喉を使いにくくなるという意味で、
うん、
あの顎を引くと思ってた節はあるんですよ。まあ確かにその通りなんですけど、
うんうん、
これなんで喉を使いにくくなるかということが分かったんですよ、
うん、はいはいはい、
まあ分かったというか、多分そういうことなんだということなんですけど、
うんうんうん、
あの下顎後方に引くことによって、
うん、
喉が高い声を出すときって上がるんですよね。まあ、喉仏が、男性は喉仏があるんですごく分かりやすいと思うんですけど、あの、喋ると喉って動くんですけど、高い声出そうとすると喉仏が上がってくるんです。
うん、
はい。だけど、この下顎を後方に引くような動きをすることによって、
うん、
その喉が上がるのを邪魔するんですよ、あえて。言葉で言うならば。
はぁ、
はい、
そうなん
ですね。その喉が上がらないようにしちゃうんですよ。後方にすること、ロックすることによって。はい。
ロックすることによって。
ロックすることによって、これ。こうなの。だからですよ。思い出してください。稲葉浩志の高い声出すときの顔、
はいはい、
あの歌い方。
はいはい、
これ
は
でしょ。
そうですね。イエーイ、
これはでしょ。あれなん
か。くの字みたいになってます
から、ね。そうです。あれやっぱりあの、はるかくね。
ちょ、自分はあの、今ヘッドホンしてないからさ、別にさ、あの、わからんと思うけどさ、めっちゃおもろいで、今のあの、ビジュアル付きで聞いたら。
やっぱり、ね、そういうことなんですよ。
あ、僕もその喉頼りにならないように、
はい、
という抑制だと思ってたんですけど。
いや、だからそう、まあ、
それは
ま
あ、あるけれども、
そうです、そうです。
その、もう一つそのメカニズム的に、
そうなんですよ。
きっちりした動きとしての抑制があるってことなんですね。
はい、そうですよ。下顎を奥に、後方に行こうとする意識によって、
うんうんうん、
あの、ロックされるんですよ。
これ
はなんか、イタリア人の発声らしいです。
は？
言ってましたよ。書いてましたよ。イタリア人っていうのは、
はい、
あの、声が、 結構こう、こっち寄りの人が多いらしいんですよ。
デニールタイプが多い
ってことですね。こっち寄りの人が多いらしいんですよ。だから日本人は意外と、
うん、
こっち寄りの人が多いらしいんです。
はい。
だから、その、イタリア人の発声は、あまりこっちの鼻腔共鳴に頼る発声をあまり良しとしないという、ことが多いらしいんですよ。
だからあいつら、はい、逆に何言ってるか分からへんね。
だから、こっちで、うん、はい、喋るのがやっぱり通説らしいんですよ。うん、
でも通説やけど逆に滑舌は悪いですもんね。
そういうことですよね。
滑舌じゃないんやけど。
クリアさでしょ？
そうそうそう。
こもるってことですよ、う
ん。はい。アクセントはないもんね。
そういうことなんですよ。うん、ねえ、なんか。
なるほどね。
そういう骨格らしいんですよ。はい。なんかイタリア人は。
うん。
はい。で、それを真似しようとすると、ここ、顎を引く。っていうようなことになってるらしい。
確かに、はい、言われてみれば、
はい。
その、あれですね、はい、こう、ニヤッとする感じあるじゃないですか。はいはいはいはい、あの、向こうの方がね。
はいはいはい、
その、上に上がってる感じのに、にやけ方ですもんね。
はいはい、
向こうの方ってね。
はいはいはい、
うん、
はい。
なるほどね。
そうですね。なんかそういうことが起こってるらしいですよ。
へぇー。
今週の喉情報でしたけど。
はい、そうですね。
はい、
もう、なんか、NK の N は喉の N なんじゃないかと。
いや、そうですよ。
最近ちょっと思ってる。
いや、僕最近気になってんのはね。
はいはいはい、
僕一番最初、この、ここに行き着いた一つの最初の僕の疑問、クエスチョンは、高い声を出すときに、声帯が、どういう動きになってるのかって、まあ、それは笹山さんになると知ってるとは思うんですけど、まあ、声帯って、まあ、ハの字型みたいな、もん
は
まあ、首の中についてるみたいなもんなんですよ。
ゴム引っ張ったらみたいな。
そうです、そうです。歯の指、人差し指とチョキしてください、チョキ。それがこう、ついてるみたいなもんなんですよ。その、チョキが、伸びるんですよね。
そうですよね。
要は、はい。伸びることによって、高いことが出るわけですよ。でも、僕は思ったんですよ。最近考えてたことに。
はいはいはい。
伸びるということは、まあ、つまり伸ばしてるってことじゃないですか。
はい。
言ってしまえば。意識として。
うんうん、
要は、高い声を出すということ、言い換えれば、声帯を伸ばそうとする意識ですよね。
うん、
イコールじゃないですか。うん、それって筋肉運動だなって思ったんです、僕。
そうですね。
はい。で、そこで僕が思ったのは。
いや、僕最近 NK の K は筋肉の K じゃないかなと。
いや、そうです、そうです、そうです。間違いない。
まさにまたもう続いて筋肉の話が来た。
間違いないです、間違いないです。
もう僕も今嬉しくなりました。
いや、
喉と筋肉みたいな。
いやいや、そうなんですよ。つまり、筋肉運動ということは、筋トレできるって思ったんですよ。
そうですね。
はい。で、高い声を出すっていうこと以外に、その声帯を引っ張るという筋肉運動はできないのかと、僕は考えたんですよ。
はいはいはい、
ね、
はい、
例えば、走るという行為、あるじゃないですか。
うんうん、
走らなくても、例えばスクワットをすれば、
うん、
まあ太もも鍛えれるとか、ね、まあ大体、変えられる筋力トレーニングがあるわけですよ。
うんうんうんうん、
つまり、声帯を引っ張るという動きも、
はい、
こう高い声を出さなくても、
うん、
なんか、代わりに筋トレできへんから。要は、
うん、
ね、
うん、
声が出せない状態の時に、どうやったら鍛えれんねんやろ、うん、みたいなことを思って、これ調べ出したんですよ。うん
はい、はいはいはい。
まあ、結果何もわからなかったんですけど。
おう。
はい。
あ、その、声帯を引っ張る筋肉を鍛える方法みたいなものはちょっとピンとくるものはなかった。
っていうか、声帯を引っ張る筋肉は何なのか、
はい、
もう、僕はちょっと解明できなかったんですよ、まだ。
でも、横隔膜とかも一緒なんじゃないんですか、それ。解明できてないものってありますよね。
ああ、いや。
なんか体の中で。そうそう
結局。仮生体やったかな。要は、なんかあるんですけど、生体の周りに。
はいはいはい。
まあ、ほんで、前は、
うん、
食道しかない、かったと思うんですよ、確か。で、僕は一つキーになってんのは、
うん、
やっぱり後ろ側なんですよね。
うん、
一つは、
うん。
だから、なんかやっぱ、後ろ側なんですよ。
うん。
はい。
うん、
だから多分この首の後ろぐらいの筋肉を多分使ってるんだと思うんですよね。
あ、
高い声出すとき。
ああ、なるほどね。
はい。だからそのまま、まあ、絶対引っ張ろうとする何かが引っ張ろうと、引っ張ってるわけですから、
はいはい、
何かの筋肉が動いてるにはもう間違いないわけですよ。
はいはい、
言ってしまえば。でそれが何なら前はないんで筋肉がほぼ、
うんうんうん、
絶対後ろなんですよね、
うんうんうん。
だからやっぱその、なんか首の、後ろ側のインナーマッスルを鍛えるみたいな筋トレがあれば、もしかしたら高い声で安くなったりとか、そういうことが起こるんじゃないかなみたいな、まあことはちょっと思ってる。ただ昔、いろいろそれも調べてるときに、首の後ろの筋肉をほぐしたら、高い声が出やすくなるって、整体師の人が言ってる YouTube を見たことがあるんですよ。だからやっぱり後ろ側がすごくやっぱり歌うということに関しては、やっぱ大事なんだなっていうことはもう間違いないと思ってるんですよ。僕も。だから、前すぎると声が枯れる、
うん。
だから後ろに引っ張れば枯れにくいっていうことが起こると思うんですよ。
うんうんうん、
だからやっぱりその、人間は背中で語るっていうね。 そうに繋がってくるなっていう。
それは繋がらないでしょ。すいません。あの、できる、今の話はいい話なんで、できるだけ乗っかりたかったんですけど、それは繋がらないです。
いや。俺はね、やっぱりそういうことだなっていう。
やっぱ、いや、それってどっちかやとやっぱ、うなじで惚れるとかの方がいいんじゃないですか。
ああ、まあ、ね、だから、なんやろな、その背中ほど、説得力のあるものはないっていうこ
と、ね。いや、それはわかりますけど、うん、今の話とのつながりに関しては説得力ないです。
いや、ありますよ。説得力のある声を出したかったら、はいはい、背中を。
いや、首でしょ、だから。
まあ、背面ですよ、背面。背面ですよ、やっぱり、はいは
い。首でブリッジとかしたいんじゃないですか。
まあ、でもそれってアウターが着てありそうなんですよね。
ああ、でも俺なんかあれですけどね。
あるんですか、
やっぱ。それやってから変わりましたけどね。
あ、やっぱそんなのあるんですか。
三点倒立とか結構してますよ。
ああ、そうなんですね。
毎日のように。
へえ。
ああ、実は。
そんなんしてるんですか？
ああ、してます。
首筋大事だったら気づいてたんですか？
あの、いや、気づいてないんですけど、はいはい、俺ライブ終わった後首がむっちゃ痛くなるタイプやったんで、はいはいはいはい、マジで。はい、だから、あれなんですよ。その、一時マジで首をちょっと鍛えようと思って、はいはいはい、あの、どうしたらいいんかなっていう中で、うん、その、まあ、柔軟のつもりみたいなのに、ぐるぐる首でこう、
はいはいはい、
なんかこう、なんて言ってんかな、あの、腕立てして首だけでこうやって立つとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、まあそういう感じとか、
はい、
その、首をぐるぐるやって出してから、
はい、
なんかあの、この、何筋っていうか知らないんですけど、
はいはいはい、
首のこの、こっからこういうなんか筋
肉、はいはい。
ここがすごい鍛わってから、痛くなくなったんですよ。
いや。
うん。それはあるんじゃないかな。
一説の関係あると思いますよ、
うん。で、今の話聞いてても、その頃の、それが、まあ、偶然にもこう、
はあはあ、
まぐれヒットみたいなもんで。
いや、いいですね。
あったんかなと。
いや、あると思いますよ。
うん、
あると思います。
そっから割と、まあ、正直彼はもちろん今でもするんですけど、
うんうんうん、
でもその、ダメな枯れ方、まあ俺潰してるじゃないですか、
はいはい、
一回、完全に、
はいはいはい。
うん。だから、そういう風にならなくなったんで、
う
ん、あるんじゃないですか。
そう
そうですね、大谷さんね、ほんと。うん、あのスタン、あの、そういう意味であの、ずっと声帯引っ張ってるかもしれん。
あの人、だって、ちょっと顎引き気味やもん
な。引き気味やで。
うん。な
引き気味やで。まっすぐやもんなんで。
これだからもう、そうやな。その気するわ。
でも確かに、今の話も全部含めて、顎を引くっていう話も、
はい、
その、って前ってのは逆には潰していいわけじゃないですか。
はい、
全部含めて。
はい、
うん、なんか、確かにピンとくるな。横に引っ張るということは、前に開けないということでもあるじゃないですか。
はいはいはい、
物理的にはですけど。で、前を締めることで後ろにこう、引っ張る。
はい。
力がこう、入りやすくなるとかあんのかなと思って。今の話聞きながらずっとその声帯を引っ張るっていうイメージをしてみたんですけど。
はいはいはい、
やっぱどうしてもイメージできないですから。
いや、できないです、できないです。
正直。
なかなか難しいですよ、
うん。
はい。
ただでも首筋は確かに意識できるんですよね。
そうなんですよ。筋肉ですからね。
う
ん、
そう。
声帯も筋肉なのかもしれませんけど。
うん。
やっぱ声帯を意識するのは難しいですよね。
難しいですね。
わからないです僕も。
ブラスバンドでよく言うんですけど、それこそ、
はいはい、
口の形、金管ですけどね、
はいはい、
あの口の形をブラスバンドのあのマウスピースってはわかります？
わかりません。
口をつけて、
はい、
丸い言
う
は、
うん、
ものに、
うん、
口をつけるわけですよ。
はい、
唇を。で、
はい、
唇は引っ張ってプーってやるんですよね。
よ
ね前やってたリップロールですよね。
あ
ずっとリップロールするなもんなんですよ、
はいはいはい。
そう。その状態でずっと吹き続けるんですよ。
はい、ああ、いいですね。
で、それって何が起こってるかって、唇が声帯代わりなんですよ。
はいはい。ああ、なるほどね。
そう。
日本のね。
で、例えば高野との時は、口を思いっきり引っ張って、
横に
早い息を出すんですよ。
はいはいはい。
小さくまとめた息を、早い息をずーっと安定して出し続けると、
はあ、
高い音はまとまるんですよ、ね。
あ、それは声帯の理屈と一緒ですね。
一緒で低い音の時は口をむっちゃ緩めて、
はい、
遅い息で、
だから
たくさんの息が必要なんですけど、
いいね、
遅い息を安定してずっと出し続けることで、はあ、低い音はチューニングが安定するんですよね。
なるほどね。
だから、その、
ね、
全く一緒なんですよ。
一緒です。
で、だからそういう話をするので、
はい、
その、まあ、僕はですけど、うん、その、それこそ輪ゴム使ってね、
はい、
輪ゴム引っ張ったらピーンって弾いたら高いとするじゃないですか、
はいはい、
で引っ張るの緩めたらポイントやったら低い音になるじゃないですか、
はいはい、
あれと一緒なんだとまず、
はい、
声帯の形自体
は
と、いう話をまあ教わったりとか勉強したりとかして知って、
はいはい、
それがまあ逆輸入というか、
はいはい、
うん、その僕別にその時はドラムやったんで歌関係なかったんですけど、はい、歌を始めてからそれが逆輸入で、あ、これが声帯の形なんだな、これがどんな形なんだなと思うようになって、
はい、
まあずっとやってるんですけど、
はい、
なんか一緒ですよね。だからそれと思うんで、うん、
はい、
なんかとてもピンとは来るんですよ。まあ、声帯の動き自体はね。
動き自体はね、
うん。で、例えばそれがこう、口がずっとこう、ビーって吹いてる時って、
うん、
口が筋肉痛になるんですよ。
口が筋肉痛
になる。はい。あの、高音をずっと吹いてると、口をどうだい引っ張り続けるから、はい、口が筋肉痛になるんですよ。
口が筋肉痛
になる。そう。はい。だから、その状態になったら、はい、もう高音って出せなくなると。
なるほど。
うん。それが多分声帯が疲れる状態なんですよね。
そういうことですね。
とは思うんで、いいでね、声帯が筋肉じゃないかっていう話も、いいね、まあ逆にそれもピンとくるというか、うん、うん。だからなんか、そういう意味では鍛えることはできるとは思うんですけど、
ね、
うん。ただどう鍛えるかが難しいですよね。やっぱね。まあそうなんですよ。言ってる通りですよ。だから結局って話なんですけど。
いや、
うん。
声帯もやっぱり超回復が起こるんじゃうかな。もし筋肉なのであれば。
なんかでもそれもね、それはそれもちろん俺も調べてるんですけど、うん、なんかあの、声帯はね、どうも超回復起こらないみたいなんですよ。
だって。
いや、まあわかんないですよ。
筋肉じゃないんでしょうね。だって、まあ使いすぎたら普通にポリープができたりするわけですよ。
そうそうそう。
その辺はやっぱちょっとおかしいですよね。筋肉やったら。
うん、あの、部品っていう考え方の方が少なくとも主流らしくて、それぞれに、まあ、天から与えられた唯一の部品だと。
うん。
うん、で、それはもう壊れたら一生治らないと。
はいはい、
うん。だから何やったかな、歯と声帯やったかな、
は
唯一のもんみたいな。
あ、
なんかそういう、なんか、まあ、記事というか話は見たことがある気がして。
ね、
うん。だから、オペラ歌手の世界とかやと、うん、あの、もう完全にそれはもう努力ではなんともならないレベルが正直あると。
は
あ
は
あ、いう話は、まあ、その話は別に俺好きじゃないんですけど。
あ、まあまあね。
そうそう。でもまあ、一応三大テノールとか、言われてる人には、なぜ慣れたのか、なぜ慣れないのかっていうの、最後の壁はそこにあるみたいな。
まあ、
生態だと。
ああ、それはあるでしょうね。う
ん、なんか、そんで、うん、まあまあ、そうなんだなーって思ってから、だから、ちょ、なんなんですかねっていうのは、ちょ、わかんないですけど、それ当たり前の話です。でもなんか、鍛えれると信じたいですけどね。
まあ、うん、そうですよね。
あと、信じたら鍛わる気もするんですよ。
まあ、そう
ですね。正直言うと、人間って。
フォーカスされると、やっぱり、なんかは起こるような気がしますね、
う
ん、僕も。はい。
そうそうそうそう。
あんまりそんなこと誰も気にしないですからね。
うん、いや、少なくとも、高音を歌うときは、声帯が引っ張られているんだと。
はい、
低音のときは、声帯は緩むと。
はい、
でそれに応じた、安定した量の息とスピード。と肺活量ですよね、
はい、
あと支えるまあ、お腹の通り道を支える筋肉、
は
あ、そういうものがいるんだっていうことは、うん、知ってるか知ってないかで、うん、あるいはその意識してるかしてないかで、うん、マジで変わるとは思うから、
まあそうですね、う
ん、だって意識するだけでマジで変わるもんね、
まあ、変わりますよ、
うん、あれって、
はい、変わります、
その瞬間から
いや変わります変わります変わります、
うん、はい、やっぱみんな吹奏楽やった方がいいと思うな、
うん、
ま
あそうですね
歌う人はね、
はい、
歌う人は吹奏楽の金管を吹いた方がいいと思う、
うん、まあ、僕はちょっとできないかもしれない。
いやいや、学生の頃にね、もしあの歌になりたいみたいな人がもしいたらね、
うん、
メカニズムがもう本当に体験でわかる
わ。いや、いいですね。
うん、まあ、NK さんがその筋肉、はい、筋肉論にできる体験をね、学生時代に積み上げたのと同じように。
はい。
うん。
まあ、なかなか。面白いですね。僕もだからその、まあ話すことで言えば喉の話以外に最近興味がなくて、
うんうんうん、
本当に会話が人とできないという状況に陥ってはいます
けど。まあ、喉の話はできないよね。
まあ誰もできないですね。
でも俺さ、思うねんけど、
はい、
いやちょっと今日話題ないって言ってたから掘り込もうと思ってたらいいニュースがあったんやけど、はい、最後にパラッと言うわ。
はいはい、
いや、喉の話って、でも前も言ったけど、
はい、
マジで、
うん、
まあ、喋れない人とかいるじゃないですか。
はいはいはい、
声帯不全というかね、
はいはい。
そういう人はまあ別ですよ、もちろんって上でですけど、
はいはい
はい、それ以外の全ての人にとって、呼吸と発声っていうのは、
うん、
いいことしかマジでないと思うんですよ。
そうですね。
本当に。学ん
でね、うん、はい。
で、別にまあ、そこまで何か我々のように、高い、
うん、
まあ、音がどうとかね、
はいはいはい。
そんなこと気にする必要はゼロやけど、
ね
まあ、口開けて喋る、
うん。
そして上顎を上げるとかって、
はいはいはい、
これ変な話、アンチエイジングにもつながるじゃないですか。
はいはい、
完全に。シワとか。
いや、そうですよ。うん、もう、あれ、健康ですから。
そう。
健康法の一つですからね。
そうそうそう、そう。だから、マジでいいと思うんやけど。
いや、僕もいいと思いますよ。
別に大きな声出す必要ないけど、
ないです。
口を開いて喋るとかね。
はい。
それ一つで、
はい、
マジで若くなるじゃないですか。正直な話。
いいと思います。はい。
うん。いや、なんでも、あんま話せないんですよね。
まあ、あんまみんな興味はないでしょうね、結局。
いや、多分ね、
うん、
老けてからしか来ねえ、わからないんですよ。
あ、
うん。絶対そうだと思うで。最近正直。自分もちょっと年取ってきて思うけど。やっぱり若いうちってなんだかんだで。
まあ、そらそ
ら。余裕なん
ですよ。余裕ですよ、余裕
です。
それはもう僕も身をもって感じてますけど。
うん。
やっぱ全然ちゃいますもんね、すべてが。
そうでしょうね。
すべてが。
だから自分が年老いていくなんて多分想像しないんだと思うんですよ。
いやいや、それはね、僕自身も如実に感じてて、うん、
はいはいはい、
やっぱりその、理屈、これ言ったことありますけど、
うん、
理屈ではいつか人間は死ぬとか思ってても、まあ言うても、
うん、
まあ言うても、そんなになんかピンとこないんですよ。 まあ、まあね。そういうふうには理解して、そういうふうにして生きなあかんとか、まあそういうのあるんですけど、やっぱ年いってから、そう、全然やっぱ、日に日に現実味を帯びてくるというか、なんか、まだまだなんでしょうけど、それこそ、はいはいはい。まだまだだと思いますよ。もう、80歳の人に比べたら、まだまだでしょうけど。でもやっぱり、そういうなんか、いつか人間は死んでいくんだということに対して、やっぱり確実に現実味ゲージは上がってますもんね。だからやっぱりその、そうですよね。若い時はやっぱりもう無敵ですから。
そうね。いや、俺逆に言うと若い時から無敵感ゼロやったんで、あの、でも逆に言うと、だから若い時からそのアンチエイジングをしてたんでしょうね。はいはいはい、その声とかに関してはですけど、だから、まあそうなんやろな。まあまあ別にまあしゃあないねんけど、
そうですね。
気づいた時から始めてもいいとは思うん
やけど。いや、いいと思います。今すぐですよね。
そうそうそう。
今すぐお電話くださいですよ、ほんま
に。いや、マジで。もうすぐ売り切れるからね、人生が。
本当にね。
ほんまに。
はいはい、僕も最近刺繍ポケットの掃除とかしようかな思ってるぐらいですから。
あ、いいじゃないですか。
はい。刺繍ポケットも行った方がいいですよ。
はいはい
はい。僕もそんなんあるって知れませんでしたから。
歯医者ですか？
そうです。
はいはいはい。
まあ歯もね、はい。それこそ歯と喉は大事みたいですから。
いや。歯医者は大事よ。
はい。やっぱり、刺繍ポケットのね、みんな4次元ポケットにしか興味ないと思いますけど、
はいはいはい、はい。
刺繍ポケットにも興味持っていただいて、と。
歯医者はね、
はい。
歌う人は大事よ。
ああ、そうですか、
ね。本当に。
はい。
歯医者とか歯の状態。
はい。
歯茎の状態は、ね。
はい。
うん。
はい。
大事ですよ。まあ、はい、そんな僕なんかタバコも吸っちゃってるもんですから。
はい。
あ、余計大事にしてますよ、やっぱり。
なるほど。
逆にね。
うん。
うん、めっちゃ喋るやん。
とっておきのトピック行きましょう
やん。いやね。いや、もうこれもういいですけど、
はい、
あの、まあ、多分今日終わったらまた俺も忘れると思うんで、
はい、
あの、さっきね、
うん、
さっきですよ、本当に、
はい。
あの、今日発表があったニュースでね、珍しくですけど、
はい、
ポッドキャストなニュースなので、あの、ポッドキャストとしてあれなんですけど、
はい、
あの、TBS ラジオの、ポッドキャストが、
はい、
終了するという、
なるほど。
ニュースがね、
はい。
飛び込んでまいりましてですね。まあ、まあ、僕の、まあ、目にする感じの、ポッドキャストを楽しんでるなっていう方とかだと、
はい、
結構衝撃的なニュースというかね。
なるほどね。
うん。まあまあ、あの、NK さん、まあ、ちょろっとこう、わからないとは思うんですけど、うん、まあ、読みますね、
はい、
一応、
はい。
あの、TBS ラジオ6月6日、放送済みのラジオ番組のポッドキャスト配信を30日で終了すると発表したと。
は
ストリーミング型の新サービス TBS ラジオクラウドに移行して、今後もコンテンツ配信は続けるらしいんですよね。でまあまあ、だから、あの、配信の仕方が変わるということだね。
なるほど。
同局は、ポッドキャストを2005年10月にスタートしたと。要は10年以上やってたんですよ。
そうですね。
うん。で、伊集院光の深夜のバカ力とか、
うん、
爆笑問題カーボーイ、安住紳士郎の日曜天国、ライムスター歌丸のウィーケンドシャッフルなどと、
はい、
この辺はもう、すごい番組なわけですよ。
はい、なるほど。
ポッドキャストの中では、
はい、
まあ、ポッドキャスト配信されているってだけですけど、
はいはいは
い、すごい番組なんですよね。
すごい、
ね。この辺がだから、あの、いや、マジですごい番組なんで、
はいはい、
あの、もう、大体軒並みランキング1位ですから。
なるほど。
はい。
はい。
が終わるというね。
なるほど。
まあなんでしょうね。
はい、
ちょっと信長死んだみたいな、
はあはあ。
はい。そんな時代になってくるというか。はい。まあ、なのでね、あの、みんなこう結構いろいろ言ってるんですけど、まあ、
いいんじゃないですかね。
どうですかっていう。もうわかっててなんですけど、わかっててなんですよ。もう、でも、僕、申し訳ないけど、今すまん撮る日にこんなニュース来たら、そう、おぼろでしゃあないから、わかっててなんですけど。
なるほど、なるほど。
これ聞いたことあります？
いや、もう、存在が知らない。存在を知らないです。なんかもう、すいません。
ですよね。
勉強不足で。
いえいえ、ちゃんとね、もう勉強しなくていいと思いますよ、別に。
ちょっとごめんなさい、あまり僕は池袋交差点24時以外、ほぼ聞いたことないです。
まあ、あれもね、モンスター番組ですけどね。
はい。はい、あれ以外聞いたことないです。
で終了の理由が、まあ、現在の運用ではマネタイズできるメドが立たないということで。
なるほど。
維持費や管理費を鑑みると経営的にはクローズの判断だと。
なるほど。
いうことらしいですけれども。
はい、
まあ、ただまあ、これだけユーザーがいる以上何とかし存続できないかと、1年以上かけて検討を重ねたと。
うん、なるほど。
まあ、その結果がまあ、まあ、
やめ
ちょっと形を変えての、
はい、
ポッドキャストとしての配信はやめるけれども、まあ。
なんとかクラウドに変えるんですか？
そうですね。TBS ラジオクラウド。
なんとかクラウドは金取れるってことなんですよね、結局。そういうこと。
まあ、そういう話にするんでしょうね。多分、どっかから有料制にするとかじゃないですか。
そういうことですよね。
うん、まあ、マネタイズということですけれども。
マネタイズね。
はい。
はい、
まあ、これに関してはね、ちょっと NK さん好きな話題だと思うんですけど。
そうですね。マネタイズ好きですよ。
まあ、マネタイズできない、終了期間の目処が立たないための終了ということで、ね。
はいはい
はい。 まあ無理だよね。
まあ、ちょっとわかんないですけど、僕、はい、ポッドキャスターのポッドキャスティングが、
はいはいはい、
どういうマネタイズ、それこそマネタイズしてるか知らないし、
うんうんうんうん、
まあ今ずまもマネタイズできてませんから、
うん、そうですね。
なんとも言いようがないですけど、はいはい、まあでもメディアって基本的にはやっぱ広告収入がメインなんで、
そうですよね。
やっぱそれ以外の、うん、やっぱりその収益方法を、やはり編み出すなの、編み出すか作り出すかわかんないですけど、まあ、だから何でしたっけ、最近流行ったあの、なんとかやつ、キャンプファイヤーみたいな。
ああ、クラウドファンディングですね。
クラウドファンディングみたいな形で収益を募るのか、まあ何かしらやっぱり、それこそあれですよね、そういう伊集院光のとか、やってしまうと、そのタレントがやってるんで、
はい、
お金もそれぞれにかかるでしょうし、それはできないでしょうね。
それは
っ、
まあね、
もっと取れない。やっぱそっからの、やっぱりあの、何でしたっけ、ステマでしたっけ、
はいはい、
あのよくわかんないですけど、虹、
はい、
虹、なんとかですよね。
はいはいはい。
すいませんでしたけど、そっからの次でお金を使ってもらうっていう方法ですよ。はいはいはいはい。
二次的なね。
二次的な。
だから、今ズマン聞いてライブに来てもらうとかね。
そうです
そうです。そういうのと一緒ですよね。
うん。うん、だからそれでできない。まあ僕らはもうそれしか狙ってないんで、
そうですね。
うん。
うん。これ自体はマネタイズしようとは考えてないというか。
そうですね。うん、まあライブに来てくれたら。
まあただね、俺正直言いますけどね。
はい、
僕はまあ、それもちろん聞いたこともあるものなので、
なるほど
あのちょっと言わせていただきますけど、
はいはい、どうぞ
これ一つだけ。
はい、
あのそんなに大変な作業してへんで。
彼らは
この番組。
なるほど。
だってさ、あの、一個の番組あるやんか、
うん、
そっから15分とか切り出して載せてるだけやねんで。
あ、そうなんや。
維持費も管理費もクソもあらへんやんって、俺は思ってる派なのね。だからこれ多分金欲しいだけやと思うねん。
ああ、なるほどな。
俺は申し訳ないけど、そう思った。うん。いや、正しいんですよ。
はいはい、
それはでも別に。
そう。
仕事としてやってる人やし、タレントさんが動いてることやし、
うん、
まあまあ全然正しいと思うんですよ。
はいはいはい、
あの、それこそ CM とか載せれないし、ポッドキャストって。
はいはいはい、
とかはあるから、うん、まあ、わかりますよ、
うん、
とは思うんですけど、
うん、
いや、そないたい変な作業してへんで、自分ら、みたいな。ま
あ、
俺は思っちゃったから。
ポッドキャスティング自体は、うん、あの、アップルが課金制したらいいのよね、うん。例えば、あの、iTunes、あの、曲を配信するときに値段あるじゃないですか。
うんうんうん、
あれみたいに、
うん、
例えば、まあ、0円でもいけるし、100円、1は100円でもいける、みたいな。
はいはいはいはい。
感じにアップルが動けば、
うん、
解決しますよね。
まあ、ただ、そうなってくると、もう、ポッドキャストの意味はないんですよ、ね。
まあ、もちろん、もちろん。いや、ただ、だから、その選択制にしてもらって。
そうですね。
だから、うん、無料で行く人は行く。
うんうんうん。
っていう、課金制、50円にする
のに、50円
取ると。
まあ、10円でもええもんね。
10円でもいい
と思います、ね。そうそうそう。そういうのが、ちょっとこう、ちょっと入るでもね。
それはやっぱり、やる気が変わるんじゃないですか。
うん。
うん、
いや、だから、多分ね、ある程度、その、この10年でついたファン、リスナーっていうのがいるから、
うん、
そのリスナーたちから会費を取りたいんでしょ
う。まあ、そうやな。
うん。
ああ、まあ、そういうのはよくあるな。最初何年間無料でやって、
うん、
安定してきたらそこから金取るっていう
の
だね。
本当にそれが汚いとか思うわけじゃないから、
うん、
いいんですけど、
うん、
ただマネタイズできないから終了っていうのは、俺は嘘だと思う。
なるほどね。
マネタイズしたいから終了なんだ
から。そうそうです、ね。
そう。できないからっていう言葉をね、
いやいや、
あんま好きにはなれないって感じ。
だからあれでしょ、うん、アップルのシステムではできなかったんですよ。
うんうん、うん。
そうですよね。そうでしょ。
まあでもこれがね、またね、
はい、
その違う話になりますけど、一、
うんうん、
個だけね、
うん。
その、これもだいぶ前に発表があったものですけど、うん、あの、iTunes っていうかまあ、iPod が語源になって、Podcast って言葉になってますけど、Podcast、
は
い、って別に Apple 独断上じゃないみたいで、
あ、なるほど。
てかなくなっていくみたいで、Google やったと思うんやけど、
はい、
が、あの、Podcast、はい、サービスをね、実は海外では始めてるんですよ。
なるほど。
なのでね、うん、そういう意味でも、その、もう、Podcast というシステム自体が、今度軍用割拠の時代に突入するかもしれないし、
なるほどね、
日本には全く入ってこないかもしれない。
そうやね。
それはわかんないけど、
そうやね、
うん。
なんかセカンドライフを思い出しましたけどね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。そういう感じそういう感じ。いやわかるわかる。
セカンドライフくるくるみたいなやつはもしかしてけんかったもんな。
うん、そう全然こなかった。
うん、俺も
土地買ってるだけだよ。
そう。セカンドライフなんか俺友達がバリ騒いでメールしてきたんや。
はいはいはい。
これからセカンドライフがあるから、
うん、
それで曲とかもう外国の人に買ってもらえんでみたいな。
はいはいはい、
みたいな感じで。
すごかったもんね。
全然ゲーム。
入ってくる前のあの、何、セカンドライフで不動産王になるみたいな
さ。そう。
むっちゃすごかったのに。
いやいや、面白いね。
びっくりしたよ。
まあ、
まあそういう感じです。
まあ、
とにかく大御所が去るということなので、
いいんじゃないですか。
なんでしょうね、ミスターチルドレン死んだみたいな話なんで。
なるほど。
不謹慎ですけど、例えとしてはでもそういう気持ちになるだけなので。
なるほど。
私的には。
まあそういう中で、まあ我々のポッドキャスティング、聞いてもらったらいいんじゃないかなと。
まあそうですね、自分がやってるポッドキャスト以外別になくなったらいいのにとはほんまに思ってるとこあるから、ね。まあ
そうですね。
こういう話に関してはね。
まあ僕は正直ないも同然ですからね。
そうそうそう。
ではすいませんけど。
聞いたりするんですか、ちなみに。
いや、だからもう池袋以外聞いたことないです。あれですよ。新作品ストリームとか、LOT とか、ちょっとだけ聞いたことあります
。一応落としてくれてた時期ありましたもんね。
ちょっとだけ聞いたことあります
よ、ね。いや、どういうもんなんかってね。
そうです、うん。ちょっとだけ聞いたことあります。あれですよ、僕、喋る横井も、
はいはい、
ちょっとだけ聞いた、ね、聞いたことあります。はい。はい、どうですか？
いや、素晴らしい。素晴らしい。
いや、僕も自分の中で、俺も一人でポッドキャスト始めようかなって、3回ぐらい思ったことあります。
なるほど、なるほど。
おとついぐらいも思いました。
なるほど、なるほど。はい。まあ、思うこと、でも思うことはありますよね。何でもね。
なんか、
この時代ですから。
まあ、うん、なんかやってみようかな、みたいな。うんうんうん、まあ、何も別に喋ることないしな、みたいな感じで。うんうんうん、まあ、終わっていくんですけど。
いや、意外と喋ることないしなと思って、ボタン押すじゃないですか。
はい。
出てくるかも
しれない。いやいや、二人やからね。一人はちょっと厳しいですな。
いや、それはね、申し訳ないけど、俺むちゃくちゃ同意します。
一人は厳しいわ。
一人
は
俺無理やわ。
ないわ。いや、僕思ったのは、
はい、
僕結構ライブの MC 喋るじゃないですか。
はいはいはい、
だからほぼ MC、なんかライブ結構やってるから、
うん、
ライブの MC を抽出して、
あ、なるほど。
まあ、それの間に、この、なんだかなんとかとか喋ってもええかなとか、イメージとしては思ったことがありますね。
うんうんうん。ただそれはちょっとマネタイズできない感じとしては、維持のその労力がかかりすぎますね。
そうなんですよ。もっと簡単に、
そうですね。
音を抽出したりとか、いや、誰かもう、だからやってくれんかな、思って。いや、ほんま。
どういうことどういうことい
や、僕だからね。
素材は送るからみたいなこと。
じゃあ僕もほんま今回のブログに、
はい、
6月のライブの詳細って書いてある
じゃない
ですか。
はいはいはい、
僕最近あれ、はいはい、結構やってるんですけど、
うんうん、
もうちょっと誰かやってくれんかなっていつも思うんですよ。
詳細的な。
もうほんまにマジで。
はいはいはい、はい。
ほんまにマジで誰かに、ちょっと、500円ぐらいでやってくれんかなとか、1000円やったらやってくれんのかなとか、
なるほどなるほど。
思うことありますよ、ほんまに。
はいはいはい、
だってめんどくさいもん。だってなんかね、そのライブって当たり前なんですけど、
うん、
まあ、いろんなライブ出演先から詳細が送られてくるんですけど、
うんうんうん、
だけどその詳細の書き方とか、
うん、
まず書き方がバラバラなんですよ。
うんうんうんうん、
そのオープンスタート書くとこもあれば、
ね、
開演会場とかそういう、
う
ん、まあ書き方、書式がまあバラバラなんですよね。
うんうん、
で、あとなんか送られてくる媒体。
うん、
あのメールであったり、うん、LINE であったり、うん、Facebook のメッセンジャーとか、うん、もういろんなところが送られてる。
わかる。
ほいで、それをやっぱり自分のブログに上げるときに、うん、やっぱある程度はまとめたいんですよ。
うん、
もうそのバラバラのまま、まあ、載せたくないんで、うん、まあ、それでもバラついてますよ。
うん、
でもまあ、ある程度まとめて書きたいわけですよ。
うんうんうん、
ほんなそれでも1時間ぐらい下手してかかるときあるんですよね。
はいはいはいはい。
じゃあこれ、時給1000円で誰かやってくれんかな、みたいな。
いや、まあ気持ちはわかる。
まあ、そういうのはもう、
調子上がる。
だから、それと一緒で、なんかもう、それも、ライブのね、
うん、
動画は、まあ、一応毎回撮ってるから、
うん、
その、そっから動画からまず音声切り出して、
はいはいはい、
そっから MC だけ切り出して、
はいはいはい、
しなあかんじゃないですか。
はいはい、
誰かやってくれたよな、な、うん。でも、マジで。
まあ、でも、大前提としては、やっぱりあれですよね、そこになってくるともう、作業として可能かどうかではなく、
うん、
ザ・ナチュラル・キラーズのこと好きかどうか。
いや、まあもちろんそうです。
始まっちゃうね。
ほぼスタッフなんで。
ああ。
そうだな。なんかちょっとやってくれたらいいのな、みたいな。
まあ、でもやってもらったらやってもらったらやっぱり、ピンとこないもん増えるんですよね。
まあでも、その、それはほら、やっぱりほんまにバイトなんだったら、
うん、
ちょっとこれはこうだからと。
そうですね。あ、そうかそうか。
まあ、まあまあ、いろいろ。
時給であればね。
そう、修正していけるとは思うんで。うん、それはもちろん。
なるほど、なるほど。なんか、募集みたいな空気になってますけど、まあ、募集してないですから。
まあまあまあ。いや、一応してみていますよ。
やめときな、あれ。そういう出会いがあったらぐらい。
いや、まあ、やってほしいな、と、常々思ってます。あと、ほら、遠征先の宿とか、
はいはい、
乗り物手配とか。
ああ、なるほど、なるほど。
もう安く、
はいはい、はい。
いいとこ見つけて、
はいはい、
予約して、みたいな。はいはい、
売れてから言おう。
いやもうでもそろそろそういうの した方がいいんじゃないかなみたいな。
まあね。
結構な労力が出てて、時間がね、だからそろそろ先のあれで、
うんうん、
時間使ってるから、
はいはいはい。
どうなんやろみたいなとこですよね。
まあ、まあ、難しいよね。時間使うか金払うかやからね。
そうそうそう。うん、まあ、だからどうなんやろみたいなところではありますよ。
うん。
はい。
いや、まあやっぱ、無料でしばらく、やって、から、やっぱマネタイズするっていうのが、
はいはい。
まあ、こんだけのその大手メディアが、
なるほど。
取ってる戦略なわけですから、やっぱ正しいんでしょ。
なるほどね。
はい。まあ、今ずも課金制にしましょう。
今東は課金制に、まあ今の現代がしにくいですよね。
そうですね。
そうですね。
そうですね。あの、ツイッターのフォロワー2万人ぐらいになったらね。
ツイッターのフォロワー。いや、だからあれ、いいね制にしたらいいんじゃないですか。あの、じゃあ、いいね制ってあの、いい値段ですよ。
はい、はい。
いい値段。
ああ、投げ銭みたいなことね。
そうそうそう、そのができたらいいですね。
まあね。
今回10円払うとか、5円で払うとか。
まあできるんですけどね。
あ
うん、やろう思ったら。
いや、なんかもっと、
今の
アップルが、もっと柔軟な対応をしてくれたら、俺できると思いますよ。アップル今のシステムで十分できると思うんですけど。
アップルがそんなことするわけないですよ。
アッポーが。
はい。あんな強欲会社
が。いや、まあ、アッポーに利益がないから、だから課金の中の何パーセント取るってことでしょ？
いや、そんな次元じゃないと思うな、アップルは。
いやいや、取ればいいんですよ。だから、例えば、10円やったら、1割取ったらいいじゃないですか、
うん、
アッポーが。
ちゃちゃちゃ、アップルは、そもそも、そんなことしないですよ。
うん。100円からとか。
いや、じゃなくて、ポッドキャストに関しては、アップルは、もう、マジで、10年どころじゃないぐらい適当ですから、だって、ランキングの仕組みも定かじゃないんですよ。
いや、
こんだけな
って。じゃあ、あれ、ポッドキャスティングはなんでやってるんですか、アッポーは。
わかんないです。
だからその、
金もらってんじゃないですか？
いや、iTunes を広めたかったんやと思うんですよ、僕は。
ああ、ね、そうか、そうか。
どっちか、だから Apple、Apple に、Apple 製品に食いつく人を増やしたい。
うん、
まあもちろんやる側でもいいですよ、聞く側でもいいですけど、Apple、うんうん、製品に食いつく人を増やしたいがために始めてると思うんですよ。
なるほど、なるほど。
だから、別にそこに課金する価値はあると思いますけどね、Apple にも。
RSS って、ってわかりますか
?RSS フィードでしたっけ？
そう。で、その RSS フィード自体が、はいはい、そのニュースサイトとか、
はい、
ニュースとかを引き込むじゃないですか。なんかあの、なんていうか忘れてるけど、なんかよく言うやん、あの、なんかこう、スマホになんかニュース入ってくるアプリとかいっぱいあるやろ。
あらららら。
そう。ああいうとかも全部、それが元なわけで、
はいはいはい。
で、その RSS 情報が、音声の情報なだけなんですよ、ポッドキャストって。
はいはいはい。
だから別に、ポッドキャストをアップルが始めたとかではなくて、
ああ、まあ、集め
るだけ、ね、iTunes に RSS 情報として取り込めるだけに過ぎないんですよ。だからその、まあ、アグリゲーターって言うんやったかな、確か。その、ポッドキャストを聞くことができるものってのは、腐るほどあるんですよ、実は。そうそうそう。
いや、
うん。
それでも課金する価値はあると思いますよ。
いや、だから、課金してもらう分にはありがたいんだけど、課金システムを作るっていうのは、なかなかこう。
いやいや、だって、いや、曲をもう課金システム作ってるじゃないですか、今。
はい、
曲で、
ね。あれは販売ですよね。
まあ、販売ですよ。だから、その、うん、そこで、
うん、
まあ、例えば、まあ、100円か0円かだけ選べるとかでもいいですよ、最初は。
うんうんうん、
なんか、そういうのとかしたらいいのよな、アップルも、みたいな。いや、ごめんなさい。
まあ、確かにね。うん、いや、するかせんがったら、さ、していただきたいですけど、ね。
いや、そうですよ。うん、別に、それで、アップルに、その、労力はかかるかもしれませんけど、それこそ。
うんうん、
それでも、それなりに、アップル儲かるんじゃん、でも儲からないのかな。ポッドキャストのダウンロード数がそんなになんかな。
ただやからダウンロードが多いって
話。まあ、そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、そうなんですよ。そこはやっぱり。
あと、やっぱり最初から、まあまあ、もうこれもスパッと下びた話方になっちゃいますけど、
はい、
最初から金取れるような番組やったら、はい、ポッドキャストにしないんじゃないですか。
なるほどね。
うん、なるほどって思ったりするから、まあだから言う通りで確かに入らしたいって思いはあったのかもしれない。けれども多分そういう感じにするとあれじゃないですかね。それこそ素人さんとかができないんじゃないですか。
いや
って思っちゃうんでしょうね。いやいやいやわかる選択制やから できんねんけど、でもそういうものにやっぱなかなか入りにくいっていう思いはあるでしょうね。素人さんはね、多分、って思うから。まあ、結局利益ないって思っちゃってんのがね。どうなんやろね。
いや、ポッドキャスト自体がそこまで入れへんかったんでしょ、多分思ってた以上に。
まあ少なくともまあ日本ではそうなんでしょうね。
まあわからへんけどね。
うん。いや、でもね、海外に比べると圧倒的に流行ってないですよ。
ポッドキャスティングはね。
マジで。海外なんかだって逆にあれですもんね。ラジオ局がもう、作れちゃうぐらいですから。
はいはいはい。ああ、なるほどね。
そう。
ああ。
ポッドキャストじゃないですよ。
もう
普通に
電波、ね。
そうそうそう。
電波変えるんですね。そういうこと
っていうかね、 ちょっとややこしいんですけど、はい、インターネットでラジオ局を立てれるんですよ。
はあはあ、
はい。で、それを割り当てれたりするんですよ。
へー。
すごない？
電波が変えるんですよね、だから。違うんですか？ FM 電波が
変えるというかね、あの、もう、ただで開放してるようなもんですよ。その、
なんか日本はそういうのがやたら高いみたいな話聞いたことがある気がしたんですけど、今。
だから、独占したいんでしょ、日本って。なんでも、音楽でもそうですけど、やっぱその、まあ、既得権者ってよく言うじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
うん。まあ、その人らが許さないんでしょうね。
うん。うん、
そうそうそう。
まあ、フルダルギーが多いんでしょうね、日本という国は。
だからまあ、全身ならいいんけどな。
それに関
しては。俺は申し訳ないけど、ごめんけど、まあ、俺は俺の世代としての、まあ、立場としての一個人として。そう思うな、
やっぱり世代交代がしていかないと、新陳代謝が必要だから、やっぱり。人間と
も、まあ、なんか、隠居してほしいねんけどな。
まあ、せやな。
いや、そら、楽やろうけどね。うん、その、一族は。
そらそう
だ。うん。そら楽やと思うけど、だからバカになるんでしょ
う。難しい話題が来ましたね。
まあ、はい、収益化できないので終了するというね、ポッドキャストのお話でした。
はい。
いや、我々は終わらないですけれども。
はい。
まあ、逆に言うと、今すぐ気が向かんかったらいつでもやめます。
はい、そうですね。
はい。お知らせしておきます。これ間に合うかどうかはまあ、わからないですけど、まあ、あの、情報としてはありだと思うので、
はい、
6月9日木曜日、
はい、
西荻窪アートリオンで、いや、いいんですよ。いいんですけど、人がインフォメーション情報を呼び出した瞬間に、漫画目安やめてもらっていいですか？全然いいんですけど、なんていうの、内容がどうじゃなくて気が散るって思ってね。ちょっとめっちゃおもろかったんですけど、今。
すいませんね、本当に。
はい、西荻窪アートリオンでね、東京行ってきますと。まあ、はい、行ってきましたかもしれませんけれども。
はい、
はい、NK さんライブしてきました、はい、ということで。で、土曜日。あ、いいっすよ、呼んでもらっていいですよ、全然。
ちょ、あれ、何してんの？6月9日の夜とか何してんの、さ
っさ。6月9日の夜。う
ん。
え？ライブ前やから準備してんじゃないですか。
あ、
何ですか？
いやー、あれ、スカイプとかせえへんかな、これ、ほんと。
ああ、マジで？
でもしてもいいけど、もう最近やってない
から。どういうこと？9日の夜が何？泊まりなんですか？
そうそう、収録でな。うん、スカイプとかどうかなと。
ああ、じゃあぜひ。
まあ、気が向く。
あの、いや、まあ、気が向くというか、あの、勝ち合えばぐらいでメールしていただければ。
ああ、
ぜひぜひ。
忘れてる可能性は高いな。
まあ、俺も高いですね。
うんうん
は
い、
まあまあ、じゃあ、神合会ぐらい。
はい、すいません。
で、11日土曜日、
はい、
これも NK さん、昼夜とライブで、はい、昼間、旧尼崎警察署内でありますと、尼観劇ロックフェスというね、
うん、
イベントで、昼間出演です。
うんうん、
で、11日、そのまま夜には尼崎トラに行ってですね、
はい、
やりますので。これなんか、出演時間見たら、
うん、
昼と夜のそのステージの間に結構時間もあったので、
はい、
皆さんもゆっくり見れると思うので、
はい、
まあ、ぜひ、両方回ってもいいんじゃないかという。
街を楽しんでいただいてもいいし、
はい、まあ、僕も生まれ育った、
はい、
地域なので、
はい、
ただまあ厳密に阪神天ヶ崎周りで生まれ育ったわけじゃないんで複雑なんですけど ね、僕自身は正直、はい、阪神天ヶ崎が天観って言われるんで、なんか若干違う気もしてるところも俺はあるんですけど、まあ、この話はまたにします。
そうね。
はい、そんな感じで、今週決まっておりますんで、
はい、
木土、まあ、土と、
はい、
まあまあ3本ライブ NK さん決まってますんで、はい、よろしくお願いします。で、来週にあった、17日金曜日天ヶ崎ブラントン、天ヶ崎好きですね、 NK さんね。
天ヶ崎に僕も最近、はい、行ってますね。
はい、天ヶ崎ブラントンで金曜日17日ライブです。
はい、
で、18日は僕神戸16ビットで、
はい、
す、
はい、
はい、で、土曜日同じ日で18日は NK さん徳島に行きますということで、
はい、
はい、それまた注目してください。
そうですね、
よろしくお願いします。
はい、
そんな感じですね。
はい、
あと軽くお知らせだけしておきますけども、8月5日金曜日に、
う
ん、銀河系ツーマン、
ね、
第10弾決まりましたので、
はい、
はい、お知らせだけしておきます。まあ、
はい、
この話はまた今度ということで。
そうですね、
はい、そんな感じで、
はい、
それでは
また、
みんなで夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、朝には寝れる、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、夜を数え、朝には寝れる夢のカウボーイ。